2ページ3、広報宇都宮プラス、私もあなたも、誰もが個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、職場×家庭×地域イコール一人一人の豊かな人生。人生100年時代を迎え、生涯にわたり誰もが豊かに暮らすことができる環境整備が重要な課題となっています。性別にかかわらず、個性と能力を発揮し、活躍することができる男女共同参画社会の実現に向け、私たちができることについて考えてみましょう。問い合わせ、男女共同参画課、電話 632-2346。 2ページ写真、ページ上半分、タイトルの背景に笑顔あふれる家族写真が掲載されています。中央にお父さん、その背中に飛びつき嬉しそうな女の子。お父さんもお母さんも女の子の方に顔を寄せ、あふれんばかりの笑顔です。左側には少し遠慮がちに加わる年配のご両親。お二人の優しい笑顔が印象的です。写真終わり。女性活躍に向けた社会の動き。近年、女性活躍推進法や育児・介護・休業法が改正されるなど、国を挙げて女性活躍や男女ともに仕事と育児・介護などを両立できる環境整備が進められています。また、6月に G7 栃木県日光男女共同参画女性活躍担当大臣会合が開催され、ジェンダー平等や女性の経済的自立などについて議論が行われ、成果文書として日光声明が取りまとめられました。男女共同参画の機運が高まる中、なぜ男女共同参画が必要なのか、男女共同参画社会の実現に向けて、私たちができることについて考えてみましょう。男女共同参画社会って何？男女が互いに人権を尊重し合い、あらゆる分野で性別にかかわらず、個性と能力を十分に発揮できる社会のことです。トピック、G7 栃木県日光男女共同参画女性活躍担当大臣会合が開催されました。男女共同参画女性活躍担当大臣会合は、G7 サミットに合わせて開催される関係閣僚会議の一つで、6月24日土曜日、25日日曜日に日光市で開催されました。G7 各国や EU、関係機関の代表が国際社会が直面する男女共同参画や女性活躍などに関する様々な課題や各国の取り組みについて議論を行い、成果文書として日光声明を発表しました。日光声明のポイント。女性の経済的自立を確保する取り組みが重要である。ジェンダーに基づくあらゆる暴力を根絶するための対策が必要である。社会全体の意識を変えていくため、固定観念などの解消に向けた取り組みが重要である。出典、内閣府ホームページ、https://www.gender.go.jp/international internationalint_会議 kaigi/int_G7 g8/g7_202306.html 2ページ写真 G7 栃木県日光男女共同参画女性活躍担当大臣会合に参加された各国8名の皆さん、成果文書の日光声明を胸に壇上に並んでいます。写真終わり。なぜ今、男女共同参画が必要なの？ 3 ページイラスト。タイトルを挟み、女性と男性のイラスト。双方から出る吹き出しに、なぜ今、男女共同参画が必要なの？のタイトル文字。片腕を顎の下に添えて考え込んでいる様子が描かれています。イラスト終わり。人口減少、少子高齢化が加速する中、女性の能力を社会に生かし、性別に関わらず多様な人材が活躍できる社会に。本市の人口は2017年の52万人をピークに減少し、2050年には42万人になると推測され、労働力の中核となる生産年齢人口も2017年に32万人であったところが、2050年には21万人になると見込まれています。少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、持続可能な街づくりを進めるため、女性や高齢者などの多様な人材が経済活動などに参加できる環境整備が重要となっています。3ページグラフ。宇都宮市の人口推計。出典、宇都宮市資料。政策審議室。令和5年7月推計。宇都宮市の人口推計を色別に示した積み上げ棒グラフです。縦軸は人口で0から10万人刻みで60万人まで。横軸は年度で2017年、2022年、2035年、2050年です。そのうち2035年と2050年は推計値となっています。年少人口は青色、生産年齢人口は赤色、65歳から74歳は黄緑色、75歳以上はクリーム色で示されています。年度ごとに順に読んでいきます。2017年、年少人口 69,976 人、生産年齢人口324,876 人、65歳から74歳、67,225 人、75歳以上、58,120 人、合計52,197 人。2022年、年少人口 62,400 人、生産年齢人口316,037 人、65歳から74歳、66,932 人、75歳以上、69,597 人、合計514,966 人。2035年、年少人口46,756 人、生産年齢人口28,887 人、65歳から74歳62,603 人、75歳以上87,191 人、合計477,438 人。2050年、年少人口42,004 人、 生産年齢人口213,062人、65歳から74歳64,512人、75歳以上101,085人、合計426,062人。グラフ終わり。結婚、出産後も働き続けることを希望する女性が増えている。本市では待機児童の解消や様々な子育て支援などに取り組んできた結果、女性の年齢階級別労働力率は増加してきていますが、全国と比較して低く、正規雇用比率も低い状況です。このような中、時代の変化とともに生活様式や働き方に対する意識も変わってきています。また、市民意識調査の結果からは、以前と比較して、出産を機に仕事を辞め、子育て後、再就職をするのが良いと考える女性が大きく減少し、子供ができても就業継続したいとの回答が増えており、女性の就業継続意欲が高まっています。3ページグラフ。女性の年齢階級別労働力率。出典、令和2年度総務省国勢調査。このグラフは年齢階級別に女性の労働力率を示した折れ線グラフです。縦軸は労働力率で 0.0% から 20% 刻みで 100.0% まで。横軸は年齢階級で15歳から19歳をスタートに5歳ごとの階級が示され、最終は65歳以上までとなっています。労働力率は全国が青色、宇都宮市はオレンジ色で示され、いずれも令和2年度の数値です。年齢階級ごとに全国の労働力率、宇都宮市の労働力率の順に読んでいきます。15歳から19歳、全国 16.8%、宇都宮市 13.5%、20歳から24歳、全国 74.2%、宇都宮市 74.2%、25歳から29歳、全国 86.6%、宇都宮市 84.7%、30歳から34歳、全国 79.1%、宇都宮市 75.5%、35歳から39歳、全国 78.1%、宇都宮市 73.1%、40歳から44歳、全国 80.8%、宇都宮市 77.3%、45歳から49歳、全国 82.0%、宇都宮市 79.3%、50歳から54歳、全国 80.2%、宇都宮市 78.0%、55歳から59歳、全国 75.3%、宇都宮市 71.5%、60歳から64歳、全国 62.2%、宇都宮市 58.6%、65歳以上、全国 19.9%、宇都宮市 20.2%。グラフ終わり。性別にかかわらず、誰もが活躍できる男女共同参画社会の実現が必要。 このような少子高齢化の進展や、働き方などに対する考え方の変化に対応し、活気ある持続可能な街づくりを進めていくためには、性別による役割分担意識や、アンコンシャスバイアス、無意識の思い込みに気づき、家庭や働く場などにおけるこれまでの慣行を見直し、性別にかかわらず誰もが個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現が必要です。宇都宮市長佐藤栄一。人口減少、少子高齢化の進行や若年世代の首都圏への転出など、私たちを取り巻く社会環境が大きく変化する中、本市が100年先も持続的に発展し続けるためには、女性が生き生きと輝いて活躍できる環境整備が大変重要であります。このため、今年2月に第5次宇都宮市男女共同参画行動計画を策定し、男女が共に活躍できる社会の実現に向けて、私自身が先頭に立って取り組みを推進するため、輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会への参加や、育母子宣言を行ったところであり、今後も市民や関係団体、事業者の皆様と連携し、様々な施策を実施してまいりますので、皆様のお力添えをお願い申し上げます。3ページ写真。佐藤栄一宇都宮市長の胸から上の写真です。濃紺の背広にブルーのワイシャツ姿です。写真終わり。一人一人が今日から取り組めること、固定的性別役割分担意識やアンコンシャスバイアス、無意識の思い込みに気づこう。4ページイラスト。タイトルの背景に2人の男女。固定的性別役割分担意識やアンコンシャスバイアスに気づき、明るい表情を見せています。イラスト終わり。ついつい女性だから男性だからと考えてしまっていませんか？まずは気づくことが大切です。性別にかかわらず、個性や能力を発揮できる社会に向けて、まずは様々な場面で存在する固定的性別役割分担意識やアンコンシャスバイアスに気づくことが大切です。固定的性別役割分担意識とは、男女を問わず個人の能力などによって役割を決めることが適当であるにもかかわらず、男は仕事、女は家庭などのように男性、女性という性別を理由として役割を固定的に分ける考え方を固定的性別役割分担意識と言います。アンコンシャスバイアスとは、自分の経験や育った環境、社会属性によって自分でも気づかないうちに持つようになった物事の見方や考え方の歪み、偏りのことをアンコンシャスバイアスと言い、無意識の思い込みなどと訳されます。どのようなアンコンシャスバイアスがあるか見てみましょう。4ページ表。性別役割意識。性別に関するアンコンシャスバイアスの例。出典、令和3年度性別による無意識の思い込み、アンコンシャスバイアスに関する調査研究、内閣府。この表は、性別に関するアンコンシャスバイアスの例を、男女別に1位から5位までを示した表です。括弧、そう思う、どちらかといえばそう思うの合計、男女両方で、上位5位に入っている項目。 括弧閉じ、順に読んでいきます。はじめに男性、回答者数5069、項目、割合の順に読んでいきます。1位、女性には女性らしい感性があるものだ、51.6%。2位、男性は仕事をして家計を支えるべきだ、50.3%。3位、デートや食事のお金は男性が負担すべきだ、37.3%。4位、女性は感情的になりやすい、35.6%。5位、育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない、31.8%。次に女性、回答者数5165。1位、女性には女性らしい感性があるものだ、47.7%。2位、男性は仕事をして家計を支えるべきだ、47.1%。3位、女性は感情的になりやすい、36.6%。4位、育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない、30.7%。5位、共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先すべきだ、23.8%。表には、男性と女性の両方に様々な思い込みがあるね、の吹き出しが添えられています。表終わり。社会の様々な場面でアンコンシャスバイアスが存在します。4ページ図。社会、学校、家庭、地域、仕事など、様々な場面でのアンコンシャスバイアスをイラストとともに紹介しています。順に読んでいきます。社会、男性は仕事、女性は家庭を優先させる。男女のイラスト、男性には仕事、女性には家庭の文字が添えられています。学校、女子は文系、男子は理系。男子には理系、女子には文系の文字が添えられています。家庭、子供が病気の時は母親が看病する。ぐずる赤ちゃんを抱っこして不安そうな女性のイラスト。地域、自治会長や PTA 会長は男性がなるもの。男性のイラストが添えられています。仕事、単身赴任というと男性を思い浮かべる。キャリーバッグを持つ男性のイラストが添えられています。図終わり。クエスチョン、アンコンシャスバイアスの何がいけないの？アンサー、アンコンシャスバイアスの問題点は、長年続いてきた制度、仕組み、慣習などが時代に合わなくなってきたにもかかわらず、それを認識していなかったり、無意識に正しいと信じ込み、自分の価値観を他人に押し付けたりすることで、個人の意欲や能力に応じて活躍することを阻む原因となることです。5ページイラスト。ミアリーのイラストがあります。次のような吹き出しがあります。男性は〇〇するべき、女性は〇〇であるべきというバイアスを取り除いて、男女双方の生きづらさを理解し合い、協力しながら最良の選択をしていきたいね。他にも自分基準の思い込みがないかチェックしてみよう。チェックシートで確認しよう。内閣府男女共同参画局ホームページ。https://www.gender.go.jp/research/ 研究 kenkyu/pdf/
性別
seibetsu_r03/03.pdf
QR コードの表示あり、イラスト終わり。社会の課題に隠されているアンコンシャスバイアスとは、男女共同参画を専門に研究されている先生にお話を伺いました。宇都宮大学男女共同参画推進室特任助教、川面光子さん。5ページ写真。濃紺のジャケット姿の川面光子さんの胸から上の写真です。爽やかな笑顔が印象的です。写真終わり。
アンコンシャスバイアス、大文字 UNCONSCIOUS、大文字 BIAS は無意識の偏見と訳され、誰もが潜在的に持っているバイアス、偏見、つまり自分では気づいていないものの見方や捉え方の歪みや偏りのことです。それは過去の経験や日々の接する情報、学校や職場など集団の中に属することで脳に刻み込まれ、既成概念や固定観念となっていきます。2000年代アメリカの企業がダイバーシティ&インクルージョン D&I を推進する施策の一つとして、アンコンシャスバイアスの知識や対処法について取り入れたことによって注目されてきた経緯があります。日本では指導的立場の女性がなかなか増えないことや、待遇等における男女格差などに通底する原因として、女性に対するアンコンシャスバイアスが指摘され、職場においてアンコンシャスバイアスの解消に向けた取り組みを始めました。偏見や固定観念は行動や意思決定に影響を及ぼすことが知られていますが、このことを本人が自覚している場合には、偏見や固定観念を隠すことができます。しかしアンコンシャスバイアスは、自分とは異なった状況に遭遇した際に自動的に引き起こされ、本人にも十分意識されないため隠したりすることが難しいのです。代表的な例として、男性、女性だから〇〇だよね、若者、高齢者は〇〇なんだから、などといった思い込みがあります。次に実験事例を挙げてみます。1970年代から80年代、アメリカの有名音楽学校卒業生の女性割合は5割近くいるにもかかわらず、オーケストラの女性奏者割合は 5% から 10% で、楽団員はほぼ男性でした。そこでアメリカのオーケストラ団員採用に、ブラインド、目隠し、オーディション方式が取り入れられ、その結果、現在、女性奏者の割合が 25% から 46% になったそうです。この結果から、男性を過大評価、女性を過小評価するアンコンシャスバイアスが働いていたことが明らかになっています。まずはアンコンシャスバイアスについて知り、そして自分にどのようなアンコンシャスバイアスがあるのかに気づき、言動などを改善し対処することによって弊害を抑えることができます。加えてアンコンシャスバイアスから誰もが完全に逃れられないことを理解し、低減する仕組みや方法を整えていくことで、誰もが個性と能力を発揮できる社会を実現する一助になると考えます。10月は宇都宮男女共同参画推進月間です。私もあなたも誰もが
個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画推進パネル展、期日会場、10月1日から31日は、男女共同参画推進センターアコール、あけぼの町。10月2日から6日は、市役所1階市民ホール。内容、キラリ大賞受賞企業の紹介など。男女共同参画推進の拠点アコール。ID100-9426。アコールでは、仕事と生活の調和を図るワークライフバランスや女性のキャリアアップを図るための講座の開催、団体の交流促進、情報提供などを行っています。住所、あけぼの町 7-1。その他、各種講座情報など、市ホームページやアコール Facebook をご覧ください。5ページ写真。指導者の説明を受けながら開催されている講座風景の写真が掲載されています。写真終わり。Facebook アカウント名、宇都宮市男女共同参画推進センターアコール、QR コードの表示あり、問い合わせアコール、電話636-4075、男女共同参画情報誌、パートナーシップの発行、ID102-9597、本市の男女共同参画に関する事業などを広く市民の皆さんへ周知するため、毎年1回情報誌を発行しています。過去の情報誌は市ホームページでご覧になれます。5ページ写真。パートナーシップの表紙の写真です。男女のイラストや内容が示され、上部にはひらがな表記でパートナーシップと書かれています。写真終わり。こちらからご覧になれます。QR コードの表示あり。
事業者の皆さん、始めませんか？誰もが活躍できる職場環境づくりに向けて、6ページイラスト。タイトル文字の左側に記事をイメージするイラストが添えられています。スーツやシャツスタイルの男女5人、ノートパソコンを操作する人や手に書類を持つ人、ガッツポーズをする若い社員もいます。みな笑顔で生き生きとしており、それぞれが活躍している様子が伺えます。イラスト終わり。女性が働きやすい職場は、誰もが活躍できる職場につながります。女性の労働は男性と比較して、結婚、出産、育児、介護などのライフサイクルに左右されやすく、女性の就業率は増加しているものの、結婚や出産などを理由に退職する女性は少なくありません。本市の事業所を対象とした調査では、近年、有給休暇取得の奨励や定時退社の推奨などに取り組む企業は増えていますが、フレックスタイム制度や在宅勤務など、柔軟な勤務制度の導入が十分ではない状況となっています。こうした中、市民を対象とした調査では、仕事と家庭生活の両方を大切にしたいや、仕事と家庭生活、個人、地域の生活のすべてを大切にしたいと考える市民が多くなっており、実現できている人もいますが、現実には仕事か家庭生活のどちらか一方を優先している状況が見受けられます。女性が雇用の場で活躍するためには、出産や子育てをしながらでも、能力を十分に活かし、 働き続けることができる職場環境を整備することが重要であり、これは男女双方にとって働きやすい職場環境につながります。また、女性が個性と能力を発揮し、経営に参画することで、男性だけの時と比べ、物事の視点や考え方が広くなり、企業の活性化につながります。女性だから、育児中だから、といった性別による役割分担意識やアンコンシャスバイアスにとらわれず、女性の管理職登用など、活躍を支援する職場環境づくりに取り組むことも重要です。6ページ、グラフ。仕事、家庭生活、個人、地域の生活の優先度。出典、令和3年度男女共同参画に関する市民意識調査。このグラフは仕事、家庭生活、個人、地域の生活について、どれを優先しているのかを調査し、理想と現実の割合を示した横向き棒グラフです。便宜上、項目に番号を振ります。まず、理想の割合から読んでいきます。1、仕事と家庭生活を優先、35.3%。2、仕事と家庭生活と個人、地域生活のすべてを優先、20.4%。3、家庭生活を優先、17.3%。4、仕事を優先、3.4%。5、その他、仕事と個人、地域生活を優先など、23.6%。項目の1と2をまとめて赤い太枠で囲み、注目を促しています。次に現実の割合。6、仕事と家庭生活を優先、29.8%。7、仕事と家庭生活と個人、地域生活のすべてを優先、4.7%。8、家庭生活を優先、26.5%。9、仕事を優先、20.0%。10、その他、仕事と個人、地域生活を優先など、19.0%。項目の8と9をまとめて赤い太枠で囲み、注目を促しています。グラフ、終わり。トピック。男性も育休が取得できる社会へ、育児・介護休業法が改正されました。出産・育児などによる離職を防ぎ、男女共に仕事と育児などを両立できるようにするため、育児・介護休業法が改正され、令和4年4月から段階的に施行されています。男性が育休を取得することは、父親自身や家庭だけでなく、会社にとっても企業イメージアップなどメリットがたくさんあります。改正の主な内容。出生時育児休業、産後パパ育休の創設。育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けなど、本市では男性の育児・休業取得に向けた企業向け及び従業員向けのセミナーの実施やパンフレットを作成・配布しています。ぜひご活用ください。ID 103 0993。6ページ、写真。2つのパンフレット、表紙の写真です。企業向け男性の育休推進ガイド、及び男性従業員向け男性の育休取得ガイド。それぞれイラスト中心の親しみやすいものです。写真、終わり。男性の育児休業取得促進リーフレットはこちらから。企業向け QR コードの表示あり。従業員向け QR コードの表示あり。誰もが働きやすく活躍できる職場づくりに取り組んでみませんか？策定するメリットがたくさん。一般事業主行動計画の策定。雇用する労働者101人以上の事業主は、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会の実現や、時代の子供が育成される環境を整備するため、女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届けることが義務付けられています。努力義務となっている100人以下の事業主の皆さんにおかれましても、行動計画の策定にご協力をお願いします。行動計画を策定するメリット。ID10221225。働きやすい職場づくりを積極的に進める企業であることを PR できます。安心感や就業継続意欲を向上させ、離職防止につながります。公共事業の入札審査での加点制度や、銀行での融資制度などがあります。本市でも行動計画を策定した事業者に対し、入札参加資格登録の審査時に加点しています。一般事業主行動計画の策定支援。ID10224666。本市では女性活躍推進法に基づく行動計画策定のための社会保険労務士出前相談事業無料を実施しています。ぜひご活用ください。市ホームページ QR コードの表示あり。問い合わせ男女共同参画課電話632-2346。優良な事業主の証。エルボシ・クルミン認定。計画の目標を達成するなど、一定の要件を満たした優良な事業主には、厚生労働大臣からエルボシ・クルミンの認定が受けられます。認定マークを受けることで、女性活躍推進や子育てサポート企業として PR することができ、企業イメージの向上などにつながります。7ページイラスト。ミアリーちゃんのイラスト。吹き出しには、認定を受けると PR 効果が高まるねとあります。イラスト終わり。エルボシ、プラチナエルボシ。女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況などが、優良な企業に対しての認定マーク。様々な企業や社会の中で活躍し、星のように輝く女性へのエールと、そんな輝く女性が増えていくようにとの願いが、エルボシ、という愛称に込められています。7ページ、マーク。 エルボシ・プラチナ・エルボシの認定マークです。エルボシは、L がデザインされた円の上部に星が輝くデザイン。円の下部には、女性が活躍していますの文字。上部の星は、取り組みの達成度合いに応じて3段階に分かれ、星の数が1つ、2つ、3つと増えていきます。プラチナ L 星は、P と L がデザインされたシルバーの円。下部には、プラチナ L 星、女性が活躍しています、の文字。上部には5つの星が輝いています。マーク、終わり。クルミン、プラチナクルミン、トライクルミン。子育てサポート企業として、社会を担う子どもの健全な育成を支援する企業に対しての認定マーク。赤ちゃんが包まれるおくるみと、職場ぐるみ、会社ぐるみで子どもの育成に取り組もうという意味が、クルミンという愛称に込められています。7ページ、マーク。トライクルミン、クルミン、プラチナクルミンの認定マークです。いずれも星でかたどった円の中に、赤ちゃんがおくるみにくるまっている様子を表したデザイン。下部には子育てサポートしていますの文字。上部に2023年認定とあります。トライクルミンはおくるみの色が黄緑色。クルミンのおくるみはピンク色です。さらにプラチナクルミンは王冠にスティック、ピンク色のマントを身にまとっています。マーク、終わり。本市ではこんな取り組みを行っています。キラリ大賞の実施。ID1032212。性別にかかわらず個性と能力を発揮することができる働きやすい職場づくりに積極的に取り組む事業者を表彰しています。現在、事業者を募集中ですので、ぜひご応募ください。問い合わせ、男女共同参画課、電話 632-2346。QR コードの表示あり。ワーク・ライフ・バランス実践ガイドブック。ID100-9458。ワーク・ライフ・バランス推進の取り組み方法や企業の様々な取り組みなどの事例を記載したガイドブックを作成しています。仕事と生活の調和、経営戦略、働きやすい職場環境づくりなどにぜひご活用ください。問い合わせ、男女共同参画課、電話、632-2346。QR コードの表示あり。オフィス企業立地支援補助金。ID101-5889。オフィスを新設・増設した企業、従業員数などの要件ありに対し、賃借料補助、改修費補助、雇用補助などの支援を実施しています。雇用補助については、若者や女性を雇用した場合、補助額が上乗せされます。問い合わせ、産業政策課、電話 632-5192。QR コードの表示あり。働くあなたと事業者のための雇用・労働応援サイトを開設。ID1031142。仕事に役立つ最新情報や 企業説明会などをまとめたポータルサイトを開設しました。ぜひご活用ください。問い合わせ、商工振興課、電話 632-2446。QR コードの表示あり。インタビュー。みんなで作る私たちの未来。本誌には男女共に働きやすい環境づくりに取り組む企業や、性別に関わらず活躍する人々がたくさんいます。今回、様々な企業、地域、家庭の各分野で、女性活躍に取り組んでいる人々にお話を伺いました。石井デーピージャパン株式会社、代表取締役社長、田村敦さん。次世代育成支援対策推進法に基づくプラチナクルミン認定。女性活躍推進法に基づくエルボシ認定。宇都宮市男女共同参画推進事業者表彰、キラリ大賞、受賞。写真、白のワイシャツにスーツを着た田村敦さんです。写真、終わり。クエスチョン、女性活躍の取り組みを始めたきっかけは何ですか？当社は人材派遣会社として創業から38年目を迎えました。創業当初から地元である宇都宮市の雇用環境の創出に取り組んでいます。人材サービスは時代に応じて大きく変化し、新たなサービスを提供してきました。十数年前には製造派遣や人材紹介などの事業が伸び盛りとなり、当社の社員数もかなり増えました。若い社員が多く、結婚・出産する社員も多い状況でした。このような中、経験とスキルを持った人材が多く退職してしまうことは、会社にとっても損失になるため、仕事と子育てを両立できる環境や女性活躍が重要だと考え、様々な取り組みを始めました。クエスチョン、具体的な取り組みと効果について教えてください。当社で育児休業は自由に関わらず、2歳までとし、正社員だけでなく派遣社員も取得できるよう独自の育児休業制度を設けています。また、育児休業取得後に職場復帰した社員には、始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ、短時間正社員としての就業など、一人一人の希望に沿うように対応しています。こうした取り組みは、これから結婚・出産する社員が安心して働くことができる職場風土につながりました。また、育休を終えて職場に復帰した社員は、育児を経験することでこれまで以上のパフォーマンスを発揮しています。ぜひ多くの企業で積極的に取り組んでもらいたいです。クエスチョン、今後はどのような取り組みを行う予定ですか？当社では主に本社部門で多くの女性社員がおり、管理職としても活躍しています。女性社員にも積極的にポストを上げて頑張ってほしいと後押ししています。女性社員も昇進に意欲が高まっていますね。その一方で、営業所の管理職は男性が主となっています。今後はより幅広い部門で女性が活躍できる職場づくりを推進することで、女性の管理職を増やしていきたいと思います。今泉地区連合自治会、今泉地区コミュニティ協議会、 会長、大森幹雄さん。宇都宮市男女共同参画審議会委員。写真、半袖の白いワイシャツを着用した大森さんです。写真、終わり。クエスチョン、女性の視点を生かした防災活動を行っているそうですね。昨年度、今泉地区では、自治会で防災士の資格を持つ女性に協力してもらい、地区の防災計画を作成しました。防災ハンドブックの作成にあたっては、非常時の持ち出し袋や備蓄品のリスト作りに女性の視点も取り入れながら、大変良いものができたと考えています。また、地区の民生委員には女性が多く、積極的に活躍していただいています。防災活動の際にも、こうした民生委員との連携も大変重要です。クエスチョン、地域などにおける参画について教えてください。今泉地区では、親子で参加するお菓子作り教室や陶芸教室を実施しています。以前は母親の参加がほとんどでしたが、最近は父親の参加が多くなっています。父親も子育てに関わるようになり、社会が変化していることを感じますね。今後もぜひ多くの方に PTA や子ども会、サークル活動など、地域の活動に積極的に参加してほしいと思っています。こうした活動を通じてネットワークが構築され、育児中の女性の孤独感の解消のきっかけにもなると思いますし、自治会としても活動を通じて、性別に関わらず地域の活性化に貢献いただけるような人材の掘り起こしにつなげていきたいと考えています。クエスチョン、今泉地区において今後どのような女性活躍の取り組みを行おうと考えていますか？今泉地区の婦人会は市の婦人会連合会の解散をきっかけに3年ほど前に解散しました。しかし現在では地区の各自治会において女性が副会長として活躍していますし、多くの女性が民生委員や児童委員、福祉協力員などとして活躍しています。こうした地域で活躍している女性の横のつながりを作っていけるよう、新たな女性の会を立ち上げていきたいと考えています。自治会の役員についても女性に積極的に担ってもらいたいですね。今後も誰もが活躍し、住んでよかったと思ってもらえる地域づくりに向け、様々なイベントや取り組みを実施していきます。石井小学校 PTA 会長、石井由紀さん。中学生の息子と小学生の娘を持つワーキングマザー。写真。薄紫のブラウスに白いカーディガンを着用した石井さんです。写真、終わり。クエスチョン、女性のキャリア支援を行うようになったきっかけは何ですか？私は大学院修了後、民間会社に就職し、育児休業を取得しました。復職後、短時間勤務や残業なしの勤務で働きましたが、思うように仕事ができず、歯がゆい思いをしました。私のような体験をしている女性や、結婚・出産後も働き続けたいと考えている女性を支援したいと考え、女性のキャリア支援を行うようになりました。その後、独立してキャリアコンサルタントとして活動。 また大学院で研究をするとともに、夫の転職がきっかけで8年前から宇都宮市に在住しています。クエスチョン、PTA 会長になろうと思ったきっかけについて教えてください。息子が小学4年生の時、PTA の執行部にお誘いをいただき、活動していく中で、会長職への打診をいただきました。会長職は大変な役職ではありますが、挑戦してみようと引き受けました。私が会長になることで、特に子供たちに、リーダーは男性というイメージを解消するきっかけや、今後会長になる女性の参考になればと思っています。地域活動でも、女性も意思決定の場にいて、実務の場面に男性もいるというのが普通になっていくと良いと考えています。女性に限らず、外国の方や障害のある方など、多様な背景を持つ人が意思決定の場に参画することで、より良い組織運営につながるのではないかと思います。クエスチョン、仕事、子育てなどの両立について教えてください。共働きで子育てをしているので、夫婦で家事を分担しており、夫は毎日の朝食やできる限り夕食を作るなど、主に炊事を担当しています。夫は私の PTA 会長としての活動にも、当初から応援してくれていて、悩みがあるときは相談にも乗ってくれます。こうした私たちの姿は子供にも好影響を与えているのか、中学生の息子は炊飯を担当し、小学生の娘は洗濯物の取り込みなど、できる範囲でお手伝いをしてくれます。クエスチョン、女性の生き方や働き方について、どのように考えていますか？家事・育児は女性という性別役割分担意識がまだ残っている中、子育て中の女性は孤独になりがちです。社会との接点を持ち続けることは、地域で安心して暮らせることにつながるため、女性が集まれる場が増えると良いと思っています。また、仕事を続けることでも、社会との接点を持つことができます。女性たちが当たり前に働き続けられるよう、企業や行政、地域における理解と支援が必要だと思います。女性の活躍は経済の活性化にもつながります。女性だけでなく、家事や育児、介護や病気などで長時間働くことができない人も増える中、性別や労働時間によって評価されるのではなく、一人一人の個性や能力を大切にしながら、公正に評価される社会であってほしいと思います。未来のために私たちにできることは、読者の声をお聞かせください。広報宇都宮プラスは年に数回編集します。55ページのハガキでテーマに対するご意見をお寄せください。広報宇都宮プラス、私もあなたも誰もが個性と能力を発揮できる、男女共同参画社会の実現に向けて、市民まちづくり部男女共同参画課、電話 632-2346、ファックス 632-2347、e メールアドレス u1810@city.utsunomiya.栃木 tochigi.jp ID1032990 QR コードの表示あり。